聖書を読みます。最初に旧約聖書からイザヤ書第2章1節から5節まで、旧約聖書の1063ページです。アモツの子イザヤがユダとエルサレムについて幻に見たこと。終わりの日に主の神殿の山は山々の頭として固く立ち、どの峰よりも高くそびえる。国々はこぞって大河のようにそこに向かい、多くの民が来て言う。主の山に登り、ヤコブの神の家に行こう。主は私たちに道を示される。私たちはその道を歩もうと。主の教えはシオンから、御言葉はエルサレムから出る。主は国々の争いを裁き、多くの民を戒められる。彼らは剣を打ち直して鋤とし、槍を打ち直して鎌とする。国は国に向かって剣を上げず、もはや戦うことを学ばない。ヤコブの家を、主の光の中を歩もう。次に新約聖書から、マタイによる福音書第26章47節から56節まで、新約聖書の54ページです。マタイによる福音書第26章47節以下。イエスがまだ話しておられると、十二人の一人であるユダがやってきた。祭司長たちや民の長老たちの使わした大勢の群衆も剣や棒を持って一緒に来た。イエスを裏切ろうとしていたユダは、私が接吻するのがその人だ、それを捕まえろと前もって合図を決めていた。ユダはすぐイエスに近寄り、先生こんばんはと言って接吻した。イエスは、友よ、しようとしていることをするがよいと言われた。すると人々は進み寄り、イエスに手をかけて捕らえた。その時イエスと一緒にいた者の一人が手を伸ばして剣を抜き、大祭司の手下に打ちかかって片方の耳を切り落とした。そこでイエスは言われた。剣を鞘に収めなさい。剣を取る者は皆剣で滅びる。私が父にお願いできないとでも思うのか。お願いすれば父は十二軍団以上の天使を今すぐ送ってくださるであろう。しかしそれでは必ずこうなると書かれている聖書の言葉がどうして実現されよう。またその時群衆に言われた。まるで強盗にでも向かうように剣や棒を持って捕らえに来たのか。私は毎日神殿の境内に座って教えていたのに、あなたたちは私を捕らえなかった。このすべてのことが起こったのは、預言者たちの書いたことが実現するためである。この時弟子たちは皆イエスを見捨てて逃げてしまった。祈ります。天地万物を作り、すべての命を育み保う慈愛の神よ、あなたの日に私たちをこの礼拝に呼び集め、皆を褒めたたえさせてくださる恵みを感謝いたします。どうか今日もあなたの御言葉を私たちにください。それによってあなたの御心を知ることができますように、またそれによって正しく生きることができますように、聖霊の導きを心からお願い申し上げます。神様、昨日は私たちの国が戦争に敗れて64回目の記念日でございました。私たちは戦争に負けたことではなく、戦争を始めた罪、近隣諸国の無数の人々に 筆舌に尽くしがたい苦しみを負わせた罪を心から恥じるものであります。どうか私たちを許しください。そして私たちの国が二度と戦争への道を歩むことがありませんように、高ぶりや偏見、理由のない恐れや疑いから私たちを自由にしてください。私たちをあなたの平和の道具としてお持ちください。私たちが常に平和への先手を取って働くことができるように力をお与えください。神様、教会に連なる兄弟姉妹お一人お一人のために祈ります。厳しい暑さの中で体調を崩しておられる方々を顧み守ってください。心を病む友を慈しんでください。悩みを持つ方々には解決への希望を、悲しむ人々には慰めを、志を立てて努力している若き友には持続する志を、この国に帰留する外国の友人たちには年頃な保護を、旅行中の方々には旅路の安全をお与えくださいますように。教会学校の愛する子どもたちのために祈ります。夏休みの間、この子たちの心と体を守り、不慮の事故からお守りください。そしてこの町に住むすべての市民の方々をどうかあなたが恵み守ってくださいますようにお願いいたします。またインターネットなどを通じて遠いところから私たちの礼拝に参加している方々の上にあなたの祝福が豊かにありますように。これらの貧しい感謝と祈りを私たちの主イエス・キリストの御名によってお捧げいたします。アーメン。昨日私たちは64回目の敗戦記念日を迎えました。でそこで今朝はそのために最も適切と思われるテキスト、他にもたくさんあるんですけれども、今日はその中から旧約聖書のイザヤ書2章1節以下に基づいて説教したいと思います。預言者イザヤという人もある意味では敗戦の経験者でした。ですから私たちが彼の言葉から学ぶことは大変たくさんあります。まず全体の状況をちょっとご説明しますと、紀元前701年という年ですが、アッシリアのセンナケリブという王様が大軍を率いてユダ王国を攻めました。でエルサレムを包囲して、その時ユダの王はヒゼキヤという人だったんですが、このヒゼキヤ王に降伏を勧告しました。でヒゼキヤは大変恐れてイザヤに助言を求めたというのであります。イザヤという預言者は、まあ、他の預言者たちもそうでありますけれども、王が何か非常に困った時にはやはり一番信頼してその意見を聞くような、そういう能力のある人だったと思います。今風に言うとブレインとでも言いましょうか。でイザヤにその助言を求めたと書いてあります。で列王記下というところが文書がありまして、その19章に助言を求められたイザヤがヒゼキヤ王に対してこう答えたと書いてあります。列王記下 19章の6節と7節ですが、そこを引用いたします。主なる神はこう言われる。あなたはアッシリアの王の従者たちが私を冒涜する言葉を、つまり神を冒涜する言葉ですね、神を冒涜する言葉を聞いても恐れてはならない。見よ、私は、神はですね、神は彼の中に霊を送り、彼が噂を聞いて自分の地に引き返すようにする。霊の働きによってこのセンナケリブ王がアッシリアに引き返すように、そういうふうに私はすると神が答えたと、神が言われたというのであります。そしてこれはその予言通りになりました。同じ列王記下の19章35節を見ますと、こう書いてあります。その夜、主の御使いが現れ、アッシリアの陣営で18万5千人を撃った。どういうことなのか私にもちょっと分かりませんが、夜中にエルサレムを囲んでいるアッシリアの大軍の中の18万5千人の兵士たちが突然死んだのです。でそこでセンナケリブ王は大変ショックを受けまして、直ちに兵を返して自分の国アッシリアに帰りました。で今日のイザヤ書の2章の冒頭に、アモツの子イザヤがユダとエルサレムについて幻に見たことと、そう書いてあるのはこのことと関連があるかもしれません。でこういうふうにしてセンナケリブ王は囲みを解いてアッシリアに引き返すんですね。しかしこれはアッシリアが負けたということでもないんです。確かにアッシリア軍は故国に逃げ帰りましたけれども、それは何もユダの軍隊に負けたから逃げ帰ったっていうわけではなくて、さっきのような出来事があって恐れてそれで帰ったので、一時のことに過ぎませんでした。対極的に見ればアッシリアが超大国であるということに変わりはなかったのです。でメソポタミア、今のイラクですね、メソポタミアから地中海に至るまでの広大な領域でアッシリアの覇権は揺るぎないものでした。後にローマの時代になったときに、圧倒的な経済力あるいは軍事力によって域内の平穏を保っていることをローマの平和と人が呼んだことがあります。パックスロマーナ、ローマの平和。これは本当の意味での平和ということではありません。圧倒的に強い軍事力で上から押さえつけているので、黙って従うしかない、従って国内は平穏無事である、それをローマの平和と呼んだのです。その言い方を借りますならば、紀元前8世紀という時代はアッシリアの平和の時代でした。アッシリアは圧倒的に強い超大国でした。で、そういう時代にイザヤは生きていたわけであります。でしかしイザヤはこのアッシリアの平和が絶対的なもの、永続的なものであるとは思っていませんでした。で、この預言者の偉大なところは、そういうこの世の歴史を超越したところから物事を見ていたという点にあると思います。この今日のイザヤ書に戻りますが、2節に、 終わりの日に主の神殿の山は山々の頭として固く立ち、どの峰よりも高くそびえる。そう書いてありますけれども、この主の神殿の山というのは、エルサレム神殿のことを指しているわけではありません。あるいはユダ王国の強さというふうなものを象徴的に言ったわけでもない。エルサレムの神殿、それは確かに壮麗なものですが、それが立っているシオンの山、そのことを具体的に指したというわけでもないんです。で、どんなに壮麗な神殿でも、それは建築物に過ぎません。いつか完全に崩壊します。主イエスが言われたことがあります。一つの石もここで崩されずに他の石の上に残ることはない。これはマタイ福音書の24章に出てくる言葉ですけれども、イエスはそのことをちゃんと見ておられました。弟子たちが神殿の麗しさを見て、すごいね、感心やと言っても心を打たれていた。その様子を見てイエスは、こういうものもやがては滅びるとおっしゃったのでした。一つの石もここで崩されずに他の石の上に残ることはない。つまり徹底的に崩される、そういう時が必ず来る。ですからイザヤはここで、終わりの日に主の神殿の山は山々の頭として固く立つ、そういうふうに言っておりますけれども、これは決してその神殿のことを直接に指して言ったわけではない。そうではなくて、すべてのことの上に歴史を支配される神様がいらっしゃる。で、その神の意志がすべてに勝って、強い、永続する。で、そのことを象徴的に主の神殿の山と言ったのです。で、これは要するに神の言葉のことでしょう。世の中のすべてのことは移ろいゆくけれども、神の言葉というものは永遠に真理である。イザヤはそのことを言いたかったんだと思います。で、イザヤ書40章に、草は枯れ、花はしぼむが、私たちの神の言葉は常しえに立つという有名な言葉がありますが、そのことと通じていると思います。で、この神の言葉が世界史上のどんな大帝国よりも永続的な力を持っている、権威を持っている。そしてこの真理は終わりの日にくまなく明らかにされるだろう。その時には、三節にイザヤはこう言っています。多くの民が来て言う、主は私たちに道を示される、私たちはその道を歩もう。主が、神が示される道というものをイザヤは見たのです。それはこの世の道を超越しています。それは神の道です。この世の道ではない。そしてそれは全く新しい道でした。4節にこう書いてあります。主は国々の争いを裁き、多くの民を戒められる。彼らは剣を打ち直して鋤とし、槍を打ち直して鎌とする。国は国に向かって剣を上げず、もはや戦うことを学ばない。この全く新しい道をイザヤという預言者はこの時はっきりと見たのでした。ところで、その後のあの中近東の現実の歴史をちょっと見てみますと、こんな風でした。 この時はアッシリアが大変な勢いを持っていた。世界の覇権を握っていた。しかしそのアッシリアを滅ぼす国が出てきます。それはバビロニアです。そして次の覇権をバビロニアが握る。でしかしそのバビロニアも長続きはしません。その次にペルシャが出てきます。ペルシャに代わってシリアが、シリアに代わってローマが、でそんなふうにこの世の覇権は目まぐるしく交代しました。しかしこの覇権争いの根本にある道は常に同じ道でした。すなわち豊かな経済力によって強い軍隊を持つようになった国が敵対する国を征服して世界の支配者となると、そういう道です。アッシリアに代わってバビロニアが登場したのもそういうことでしたし、バビロニアに代わってペルシャが出てきた時もそうでした。ペルシャに代わってシリアが、シリアに代わってローマがというふうに覇権は目まぐるしく変わりましたけれども、この根本にあるやり方、道は常に同じです。豊かな経済力によって強い軍隊を持つ。そして敵対する国を征服する。で、そのために少しでも多くの敵を効果的に殺傷できる兵器が開発されました。イザヤの時代はスピードが出る大きな馬と、その馬に引かせた戦闘用の馬車で、旧約聖書でこれを戦車と呼んでいますけれども、今の戦車とは全く違います。二輪車です。それから城を攻めるための特殊な高い櫓、まあ脚立の大きなものみたいですね。それから石弓、そういったものです。で、そういう新しい兵器を開発して敵の軍隊をやっつけたんですね。で、20世紀に入りますと高性能の爆薬とか機関銃、鋼鉄で鎧われた戦車、あの昔の戦車とは全く違うタンクです。それから潜水艦、飛行機、毒ガスなどが使われました。で、20世紀後半に入りますと主役は ABC 兵器に移ります。 A というのはアトムの頭文字でありまして、原子爆弾、水素爆弾などの大量破壊兵器、それを総称して A 兵器と申します。それから当たり蹴らわず細菌をばらまく生物兵器というふうなものも使われます。バイオロジー、バイオロジカルの頭文字を取って B と言います。それから各種毒ガスのような化学兵器ですね。化学はケミカルですから、その頭文字を取って C と言いますが、こういう ABC 兵器というものが現代の主役になっています。実におぞましいです。で、加えてご存知のあのクラスター爆弾のようなものも登場します。で、こういう兵器を使って近隣の国々を侵略し、森には容赦なく枯葉剤をまき、田畑を踏みにじり、民衆の家を焼き、なけなしの財産を奪い、女性を犯し、無数の民を殺す。これが歴史上今まで 戦争の時に使われたやり方でありますし、そういう考え方は形は変わったかもしれませんけれども、原則的には一つも変わっていない。こういう戦争もただではできませんから、戦費を調達するために自国の自分の国、自分たちの国の民からも無理やりに税金を絞り取らなければなりません。で、これが歴史上ほとんど全ての国々が当たり前と考えてきた道でした。そういうやり方を人類は今までしてきたんです。しかしイザヤはそうではない、全く新しい道を神の意思として知りました。主は国々の争いを裁き、多くの民を戒められる。彼らは剣を打ち直して鋤とし、槍を打ち直して鎌とする。国は国に向かって剣を上げず、もはや戦うことを学ばない。で、この全く新しい道をイザヤは示されたのでありますし、そしてそのことを本当の意味で徹底したのが主イエスでした。で、私たちはこのイエスに従って生きなければならない。ああいう古い道、先ほど私がちょっと言い過ぎかとも思えたんですけれども、実際にこの世界で行われたやり方を少し言葉にしてみました。ああいう古い道、それで今までずっとやってきた、その結果はどうか。惨憺たるものです。私たちの国が64年前に廃墟の中でしたたかに知らされたのはそのことでした。戦争は何を生み出すか、その結果は惨憺たるものでした。で、これはもう少し、考える人ならば昔からそのことに気づいていたはずです。日露戦争の時に旅順の要塞を攻撃する、日本軍の最高司令官であった人は乃木希典という将軍でしたが、あの人は詩人でした。たくさんの漢詩を書いています。で、あの旅順攻撃戦が終わった後で書いた詩があります。ご存知かもしれませんが、それをちょっと読んでみますと、三千草木うたた荒涼、十里風生臭し新戦場、聖馬進まず人語らず、錦州城外斜陽に立つ。で、それだけなんですが、三千草木うたた荒涼というのは、山も川も草も木もすっかり変わってしまって、荒涼たるありさまである、そういう意味でしょう。三千草木うたた荒涼、十里風生臭し新戦場、これは新しく戦場になったところでたくさんの兵士たちが死んだ。両軍合わせてたくさんの何万という兵士たちが死んだ。その亡骸が発する詩集が十里四方漂ってくる。風が生臭い、十里風生臭し新戦場、聖馬進まず人語らず、これはこういう意味だろうと思います。軍馬は前に進もうとしないし、兵士たちはもう一言も語ろうとしない。錦州城外斜陽に立つ、錦州という町の 外れに私は立って夕日を浴びている。何とも言えない虚しい気持ちである。こういうことではないでしょうか。三線草木うたた光涼、十里風生草し新鮮上、生馬進まず人語らず、錦秋場外斜陽に立つ。で、戦争の道の行き着く果ては累々たる屍と惨憺たる廃墟だけです。何度こういうことを繰り返したら人類はその愚かに目覚めるんでしょうか。今私たちの国の政治家の中には、戦争ができる国こそ普通の国だというような言い方をする人々が出てきました。で、中には核武装さえすべきだということを言う人々がいます。何度このような悲惨を味わえばその無意味さに気づくんでしょうか。こういった戦争の道を主なる神様は決してお望みになりません。だからそれが永久になくなる時が必ず来ます。で、そういうふうに予言したのがイザヤです。彼はアッシリアの脅威という現実を前にしてもそれを恐れたりしませんでした。私たちの国にはある国の核実験という現実を前にして甘いことは言っていられない、こっちも何かやらなくちゃいけないという言い方をする人がいます。イザヤはそうではありませんでした。あの圧倒的に強大なアッシリアという現実を前にしても彼はそれを恐れませんでした。その前に卑屈になったりもしませんでした。で、それらを超越する意図高き神の言葉を聞いた者として威厳を持って語ったのです。主は国々の争いを裁き多くの民を戒められる。彼らは剣を打ち直して好きとし、槍を打ち直して鎌とする。国は国に向かって剣を上げず、もはや戦うことを学ばない。敗戦記念日を迎えた私たちがイザヤから学ぶのはこのことです。祈りましょう。神様、あなたはあなたの道をこの人類の歴史の中では根本的に新しい道を私たちにお示しくださいました。そしてそれを主イエス・キリストを通して本当に深く私たちに教えてくださいました。どうかこの道に従って歩んでいくことができますように、私たち一人一人を、そして私たちの教会をそのように導き強めてくださるようにお願いいたします。尊き主の御名によって祈ります。アーメン。賛美歌の469番を歌います。 どうぞお座り。